それでは今から火について学んでいきたいと思います。まず、あなたにとって火はどんな存在でしょうか？例えば、怖いっていうイメージもあるでしょうし、あとは暖かいだとか、あと明るい、火を、光をくれるっていう意味でね、照らすみたいな、そんな存在もあると思います。あとは太陽とかね、いろんなイメージをみんな持っていると思います。で、そんないろんなみんながね、持っているイメージがある火なんですけれども、例えば、火が生き物だったら、どんなものが必要なんでしょうか？火が生き物だったら、生き続けるために必要なものってどんなものがあるでしょうか？例えば、人間だったら、生きていくためには5つのものが必要だと言われています。空気、シェルター、体温ですね。水、火、食。この5つがあれば人は生きていけると言われています。では、火にとって、生き続けるために必要なもの、3つあります。それは何でしょうか？1つ目は燃えるものですね。木とかそういうものですね。そして次は空気、酸素ですね。そして3つ目が熱です。で、この3つがあれば火は生きていけると言われています。で、今言ったように、火が生き物だとしたら、今度ね、焚き火とか、火を起こすためのやり方の話をしていくんですけれども、火が例えば生き物だったらどんなものを与えてあげればいいのかっていうことになります。で、もちろん最初の火っていうのはものすごく小さい火種と呼ばれるものですね。で、人間の赤ちゃんが生まれてから最初赤ちゃん用のベッドとか使ったりしますよね。それと同じように小さな生まれたての日もベッドが必要になります。で、そのベッド何もない道具も何もない状態で作るとしたら地面の中に穴を掘ってあげます。これが日にとってのベッドになります。で、穴の大きさはそれぞれ必要に応じて変わるんですけれども、まあ一人だとか、お湯を沸かしたりだとか、そんぐらいでしたら、手のひらぐらいですね、手のひらぐらいの大きさで、で、深さは、人差し指の長さぐらい、それぐらいでいいと思います。これが火の赤ちゃんにとってのベッドになります。で、あとですね、地面っていうのは結構湿ってたりするので、火が心地いい環境になるように、ベッドを作るんですけど、まあその掘った穴の下の方に木を、まあ拾ってきた枝ですね、枝、そんなものを敷き詰めてあげるといいと思います。で、その後は、生まれたての日に、今度食べ物を与えるんですけれども、燃えるものですね。人間の赤ちゃんは生まれたての赤ちゃん、飲み物はミルク、お母さんのおっぱいとか飲みますよね。火にとってのミルク、おっぱいっていうものは、ふわふわのものです。例えば朝縄をほぐしたものだったりだとか、あとは木の皮とかね、そういったふわふわした燃えやすいものですね。で、自然の中だけじゃないっていう話であれば、例えばティッシュとか、あとちょっと火がつくのが時間かかりますけど、牛乳パックだとか、あとは新聞紙、ふわふわにね、ちぎった新聞紙っていうものもいいと思います。それらが火の赤ちゃんにとってのおっぱいになります。で、そのふわふわのものですね。それをさっき作ったベッド、火のベッド 穴のところに最初に置きます。でその次ですね、赤ちゃん、人間の赤ちゃんだったら今度は離乳食、おかゆとか食べますよね。それが火の赤ちゃんにとっては、何になるかというと、鉛筆の芯ぐらいの太さの木になります。でこれは拾ってきた、枝ですね、細い枝で、これも注意点がいるのが、乾いた木を使うってことですね。結構ね、下に落ちてるからとか、あとは生えている木の枝ですね、取りやすいからといってそれらを集めてきてあげても、火にとっては、それは、なんていうんですかね、食べ物ではありません。火の食べ物は乾いた木になります。でその鉛筆の芯ぐらいの枝とか、あとは木を割ってそれぐらいの太さにものしたものですね、それをふわふわの上に、立てかけていきます。で次ですね、人間だったら、離乳食の次は普通のご飯を食べますよね。火にとっての普通のご飯っていうのは鉛筆ぐらいの太さの木になります。で今度はそのそれを上に立てかけていきます。で、あとはですね、火をつけた後ですね、その後その上にどんどん太いものを置いていけば、火はどんどんと大きく成長していきます。で、こうやって生み出した火という生き物ですけれども、これは必ず火をつけた人が最後火が消えてなくなるまで責任を持って見てください。もしかしたらその火がですね、風に煽られてどっかに遠くに行くだとか、した場合、その火がですね、何かに燃え移って家が火事になったりだとか、あとは人を火傷させたりだとかしたりすると思います。火がいたずらするんですよね。で、火がやったことだからって言って、私には責任ないよっていうことはありません。人間の子供ですね、子供もその親、もしくは面倒を見ている大人が、その子供がした悪さ、いたずらだとかね、喧嘩で怪我をさせたりだとか、あとは悪いことをした、そんな時責任を取るのは親、面倒を見ている大人たちですよね。同じように火という生き物もが悪さしたこと、その責任はこの火を生み出したあなたです。あなたが火が消えてなくなるまで最後まで面倒を見てください。で、さっきのね、食べ物を、まあ、木を組んだ、ものですけど、そこに、火をつける。で、これは何でもいいです。ここにはまず今燃えるものと、あと空気があります。あと熱を与えてあげれば火は生まれます。で、その熱ですけど、簡単にやるならマッチでもいいですし、ライターでもいいです。で、熱を与えてあげればいいので、そのやり方は例えば木と木を重ね、こすり合わせて摩擦による火を、熱を生み出してもいいですね。まあいろんな方法があります。そして、火をつけてあげると火がどんどんと食べ物を食べて成長していきます。そしてそのまま放っておくと真っ白な灰になって、最後消えていきますよね。で最後火を土に返す、自然に返していくやり方ですけど、その灰になったもの、これを石などで潰していきます。で燃え残った炭っていうのは自然のものに見えて、実はこれ人工のものなんですよね。自然界では、炭っていうのはそのまま残ります。虫も細菌もこれは食べることができません。分解することができなくてずっと残ってるんですよね。でこの炭っていうのは、炭素っていうものでできてますけど、一番ね硬いと言われるダイヤモンド、あれも炭素ですよね。 ですので、炭っていうのはずっと残り続けます。なので、最後土に返すときはできる限り細かく炭を砕いて、そして、手で触って、でこう揉み潰すと。でそうするとですね、この火がね完全に消えているかどうかっていう確認にもなります。意外にね、上の方は火が消えてても下の方を探ってみるとまだ赤い火が残っていたりします。それをそのまま放っとくとね、そこに燃えるものが来たらそこからまた火が生まれていきますので、きちんと手で触って全部消えているかっていうのを確認します。でそれを確認したら、その灰ですね、潰したもの灰を、自然の中へ撒くっていうものもいいですし、掘った穴、これをですね埋め戻してあげるっていう方法があります。でこれはですね、キャンプ場だったらキャンプ場の指示に従うものだし、まあ自分の敷地だったら、自分の好きなように、処理してもらえればいいと思います。基本的なこの火の取り扱い、火というものは何なのかっていうことは、以上になります。